7日まで約24億円。連邦部全面が飛躍と共有。昭和31年、広報部が通った。27年頃、金子屋のが来られたんでございます。いろんな人がたくさん来てる。これ、クラシック効果もそれで成り立ってるぐらいクラシック効果が行ってきたんです。で、立山誠一が発見された。で、内部から加賀道13年、鉄道兼やり、鉄道部、鉄道、単独型鉄道、非常に古い、その加賀道は全て中国製、その頃言うとな、まだ落ちてて、日本に来てなかったから、復興ないから中国がない。だから、三角道新宿橋が日本製だなんて、おじい先生が言い出したわけです。森小泉がちょっと言うことがあったんですけど、おじい先生はちょっと良くなかったんですけど、おじい先生のおじい先生のことで、みんなこれはやっぱり知らないと。白菜と。はい。で、これはね、カマキ自称という、例の悪名高い。お買い上げから。その頃はこれしかなかった。お買い上げが相手にされない大学。家計学園なんて誰も知らない。学園が出てきたときには、当時に日本科学大学っていうのを作って、それで今その時作った文部官僚が、あそこ家計学院のあれやってるわけです。おかげで長子は日の車でそれに金がかかる。友人が来ないんですよ、その学校。したら資料ができないじゃん。それでも大学も欲しいって、長子に大学作ったんで、長子っぱいで。そのおかげで年間赤字6億円ぐらいになった。そろそろ夕張だよ。で、市民病院もやめようかって言って、お金かかる。税金は高い。でそのうちも、銚子電鉄も廃業じゃないかな。それぐらい駆け駆けいって、優秀な総理大臣の友達が作ってるところってすごいんだよ。電話かけて歩いてて、それがまかり通ってんだよ、この国は。父親にはないからよかったよな、そういうのは父親は英知があるから、そんなこと寄せつけなかったっていうのがあったからな。あそこはダメだよって、みんなこう警戒するところが、知的優位の高い証拠なんで、そうすっぱすぎはダメなんだな、それって言われてるな。それで1967年と68年に、鎌木先生と近藤先生が発表したことです。でこの時に学部の学生だったのが東牛雄で、副士だったのが春菜。それで学校を卒業してなんか補助育科なんかやったのが厚出博士の奥さん、木村敏子さん。でこの頃はもう和島先生が行ってたんです、向こうに。和島先生はもう偉い先生だから、あんまりその山手線まで上がってくることなかったですけどね。でそこでその発掘調査が実施され、私は1967年の時の冬ここへ参加した。その後は夏だったから、これはもう別にこっちでやってたもんだから行けなかったんですけどね。でその時の写真は後で、1967年の写真で、これ木村さん大変だった、そんなこと作るのもうかびてるスライドですからね。で紛糾は吹き非常の列席が上下2段に吹かれ、こういう調査がこの時あったのね。広報部及び前方部の前半部分に斜面に吹かれた吹き石が確認された。この茨城県では吹き石丸古墳ってほとんどないんだけど、で石が吹いたんです、今度周りにね、崩れないようにっていうことが一つかもしれないな。でそれが奈良あたりの今度はその周口近くになってくると、今度水で崩れされないように赤い石の国旗を見せる。でところが最初のうちは割りしてつけたんです。それはもうね、岡山あたり、瀬戸内から岡山あたりの古墳にそういうのが残念ながら奈良ではないんじゃないかな。そういうのがあれなんかもこんな丸い石だからね、橋箱が丸いし、僕八尾の飛行場行ってくるからなっつって、第一流の海に並びしたのは天皇陵に入るために並びに来たのね。そういう人に言われて、臭かった後は全部な、身分証明書持ってくな、黙秘しろ、宮内庁の人に言われたの、ね、もう俺が入るの分かってるんだよ、ね、 と あと 2ヶ月で土屋の活動終わるから今はまだ映画やっただけど喋ったことは分かるもんな。それでこの前なんとか監督はやっとの思いであそこの一歩前進したんだよ。中入ってたからさ分かるじゃないですか。ちゃんと道がついててな。昭和4年に見張り小屋っていうのは全部見合ったのに、それで番人がそこで博打やって鼻だとバッグを捕まって、それでここを置いちゃいけないって下に下ろすの。それはもう燃えずに出て、それはもう僕天皇陵の研究で帰ってきて、でそれまではずっとあそこ道だった、で里道で何箇所かあるんですよ、両方の中に里道が。それは里の下には通ってもいいってこと。例えば大和彦の墓っていうのが柏にあるんだけど、それは大きな豊墳なんだよね。だけど豊墳じゃ養分しないから、全国じゃないといけない。で全国をバーッといいんだよ、何でも日本人だもん、どうせあそこの有楽町の墓なんか行ってみないよ。丸い大きな田んぼ高橋に捧げて丸い掘り目があるんだ。それじゃ全国にならないんだよ、全国じゃないといけない。そのために前のに高塚っていうところがあって、そこまでひっくるめて堀の外側に全部作ってで最近これ掘ったんだこれよ、その高塚の彼を。そしたらだんだん上りだったってことが分かって、何でもいいところ、それでもいいんだよ。御用学者はそれでもそれは前方公園にですって言えるんだ、ね、そんなの使えないんじゃないですか、自分で見てこない。それであれしてんだけども、これはそういうここの場合には岡山の古い長々でも非常に古い最初のものかもしれない古墳ですから、割石のあれが出てきます。あとでちょっと見せます。でこの調査によってすでに発見された石室は四軸墳丘の四軸に直行する形で、ちょっとそこに図面を入れておいたけど、これ岡山の石室です。これにはないでしょ、石室ないしねで岡山で、近藤先生と真島先生とあれが中心になって、そこに石室を入れようってマイナス40っていうあたりに石室縦に東大じゃなくて南北に四軸に直行するのか、そういう形でここに石室が出てきます。で、ね、自分の発掘ならば勝手にたくさん写真撮れるけども、田中先生の代理人って近藤先生って小林先生がいるから勝手に写真撮れないんで、石室の中から写真撮ってませんから、それが石室とかで上がってきた。でもこの写真はもう外で見ることできないんじゃないかと、ね、この先生も亡くなった写真に国葬も出されてます、そして石室は 5.9 メートル、で幅が約高さも高さも1.5メートルですから立って歩けない状況、ね、で時々だから首を上げるために石室から首出さないといけないんだよ、ちょうどあの魚が酸素数みたいにこうやって出さないと中にいるわけです。それで中にいるのが近藤さんとね、彼なんだ昔は石室に行ってたんですけど、白沢さんってカメラマンと一緒に成田で白石館の実装して海岸の中で動けないように上に張ってあるわけだ、2人こうやって海岸くさーいって思ってどういうことなかったことなんだけどいろんなことがあるから、でここに書いてあるように再調査の結果、床面に埋葬型木管が安置された想定される粘土の床が見つかった。で再調査の際に石室内から鏡の破片と鉄則、鉄剣、鉄棒、鉄棒、槍ガンナ、それから湯に等が採取された。また石室の天井部の上部から台紙の隠れ器ともに弾き片が検出された。で石室の周囲土工の壁面上には石の石類が石がこすんで70度の角度で石がこすんです、これはその岡山市とそれからこの考古学研究の1968年の時にその石室の図面を入れた解説は近藤さんと鎌木さんによって書かれていない、国際団も出ていない、ね、これは使えるんです。これは非常に早い頃です。で、弾きについてはそれも紹介されてないんで、その後近藤先生からお前は二度と岡山大学の指揮をまたせないと言われて先生から破門になりましたんで、私は、ね、先生が書いた方法を書評したんだよ、ね、 歴史学研究という雑誌の委員長、荒井先生という委員長から、岩波で書いた、前方後円の道とかっていう本を書評しろって書評したんだよ。で、どうしようかいろんな人に聞いたんだよ。近藤先生の本の書評を頼まれたんだけど、どうしたらいいだろうか。みんなやめろと。あの人はやめといた方がいいだろう。で、2人ぐらい、1人はね、沢田誠、やれ。面白い。それと、田辺正造、面白い、やれ。2人が言うんじゃない、京都の2人。で、兄弟の横山講師でなんか、やめとけ、文君、やめとけ、やれ。さあ、ここまで行ったら、俺も、で上の上司から言われたわけだから、茨城大学の教授から言われたわけだから、やめろ、行かれない。何でやったら勝てた。俺は資本論も完全に読んでないし、理論闘争じゃ負ける。ね、黒沢はもうゴリゴリの勝てるわけねえじゃないか、その兄弟でね、あれしてんだ。よし、それじゃあ今度は発掘するけど報告書書かないな。ここをつっついてやろう。それで、素晴らしいんだけども、近藤先生は報告書を書いてないから、我々後輩が追及できない。どうしたらカチンとしてなって。それでそれで一気に反論が来たんだ。その言い方は切り替わるし、委員長から見せないと原稿。これは近藤さんの名誉にかけても載せるわけにいかない。飼い犬に手を噛まれたって。近藤さん。ね、尊敬しまくってた人ですかね。そのために高校のあれまでサボって、クビになってもいいやって白紙に参加したんだよね。それが、カエルに捕まえたということだ。これ、返すっていうのは、西田健吾。こんなのをしたと思うに先生、西田さんでいただきたい。